5次元ポケットからの脱出。
どうもどうも、5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ジャズは難しいっす。サックスのニーナです。
お、ジャズが難しい。
いや、
まあ、あんまりやらないですもんね。
そうなんですよ。あんまり僕イメージないと思うんですけど、まあ、大体さ、ほらサックス吹いてたらジャズっていうイメージはあると思いますが、なかなか通ってこなかった道なんですけども、この前やっと、私、スタンダードジャズを人前でご披露させていただく機会がありまして、やってきました。やってきましたよ。やってきましたよ。
スタンダードジャズを。
スタンダードジャズ言えてないし、もう。スタンダードジャズをね。やらせていただく機会がありまして、まあ、4月入ったということで、まあ、ちょっとまた新しいことの、まあ、第2弾かなと思いまして、ちょっと最初にこの話題をご提供させていただこうかなと思って。
それはまたちょこちょこ、これからちょこちょこやっていく感じですか？
でもね、意外と、はい、もうヒロさんはさ、ずっとそういうことをやっているからさ、そうでもないかもしれないんだけど、やっぱね、意外とね、楽しかった。
お
わ、これは本当本当楽しかった、全然だから僕が思ってるその旧大点には全く達してないけど、多分周りから聞いてもそれはジャズじゃないよって言われるかもしれないけど、楽しかったです。
すごい
なんか手応えはありました。なのでまたちょっと機会があるならやりたいなと思って。そんな大々的にやるかどうか分かんないけど、
なんかイベントごととかでやったらいいんじゃないですか、
ねえ、やれたらいいなと思って。スタンダードジャズ
スタンダードジャズって言えるところから練習せなあかんね。
ほんまやわ、そこからやわ。ジャズやってますって言える風になりたいなと思って。
なるほど。
ヒロさんが思うスタンダードジャズって曲ってなんかあります？
いや、スタンダードジャズって言ってもう広いからね。
まあそうか、もうみんなが知ってる。
まあでも私は結構古めのジャズをやることが多いので、
はあ、ははあ、
古い曲の方が多いんですけど、一般的によく知られているスタンダードジャズっていうと何やろな、フライミートゥーザムーン。
出ました。はい、それ
はい、
ちょっとだけ演奏してみました。
おお、
人前で。
あとはあとは何や、スイングしなけりゃ意味ないよ。
イットドントミンアスイングありますね、
とかオンザサニーサイド、
それ披露させていただきました。
かな、
ありがとうございます。
まあそのあたりがやっぱり有名ところ、
有名
でしょ。まあ、フライミートゥーザムーンはアニメ版のエヴァンゲリオンのエンディングテーマで使われてたでしょ。で、スイングしなければ意味がないは、映画のスイングガールズかな。
あれはでもイットドント
ミン、あれシングシングシング
シングシングシングやわ、
シングシングシングか、
シングシングシングだね、
あとだ、サニーサイドは朝ドラですよね。
そうです、
2回ぐらい前の
エブリデイね。そうなん
で使われてたので、まあ比較的その一般社会でも知られているスタンダードかな。
そうです、そうです。
うん、
今回はだからあの知り合いからね、こんなイベントがやるんで、ちょっとお前日程空いてないって言われて、ああ全然、この日だったら大丈夫ですよっていうのを提案して、ああじゃあちょっと待っといてって言われて、何日か後に来たら、スタンダードジャズやってくれっていう俺ですかみたいになって、そうですか言うて、でメンバー集めてくれ言うて、でメンバー集めて、はいはいはい、で今回はだからドラムはちょっと場所的に でかい音がそんなに出せなかったので、うんうんうん、そのでかい音は無理ですよっていうことなので、カホンやっていただいて、うん、で、コード楽器はいるやろうということで、ピアノっていう、
はいはい、
3人でさせていただきまして、いやー、
珍しい。
いや、人前で、はあの、演奏するっていう中で、僕は多分人生の中で一番少ない人数でやってるんじゃないかなって思います。今更ですけど、
ね、なんかそうですね、ニーナさん、うん、ニーナさんは結構大人数のイメージだもんね。
大人数が好きなんです、僕が僕が好きなんですけど、はあはあ、うん、やってる
そう、ね、バンドモンしかり、
そうそうそう、バンドモンがそうやから。でも3人でやってめ、ね、あの変な話ですけどすごい緊張したりとか、あの、
はあはあ、
まあ、僕らの中で大失敗もあって、なんか、うん、聞いてる方々はそんなにわからないこともあったと思いますけど、うん、まあ、知ってる人が聞いたら多分あいつらって思ってると思うけど、そういう失敗もあったりとかして、うん、あーちょっとこれ冷や汗で、こういうのをヒロさんはずっとやってんだなと思うとあーこれは修行というか、もっと精進しないとなーってすごい思いましたねこういうところの対応能力ね、まあ、
人数が減れば減るほど自由度が上がるからね。
あ、そうね、そうなのよ、
うん、
自由度が上がる分その自由をちゃんと、なんだろう、制御していかないと、
あの、あ、そうそうそうそう、
とっちらかるだけとっちらかるやん、とっちらかろうと思えばいくらでもとっちらかれるから、うん、それをこう、うん、見せるというか、うん、聞いてもらうというか、
そうですね、
提供できるものにちゃんとクオリティを上げるっていうね、ところが、うん、ああこれはなかなか大変だなって改めて感じました、うん、
なるほど、
そう
かそうか、
だからまあでも本当に楽しかったので、またちょっとこの携帯でどこかでやりたいなと思って、
うんうん、
おりますので、またそういう告知とか、ね、このご自宅でもさせていただくと思いますので、うんうん、ぜひ
、
ご興味ある方は僕が冷や汗をかいている姿をですね、興味本位で見に来ていただけると嬉しいなと思います。当日来ていただいたことは本当にありがとうございました。そして温かい言葉をかけていただいた方々も多かったので、
うん、
とても嬉しいです。ありがとうございました。
今度見に行く、
行かなくていいです。同業者には絶対見られたくないです
見に行く
もし何通りすがっても声はかけないでください
あ、そうそうか。
でもね、昔の仲間とかがね結構話聞きつけて、うん、見に来てくれてたりして、
ああそうなんや、
うん、それはすごく嬉しかったですね、うん、あこういうところ見せるの初めてだなと思いながら、緊張しながらでしたけど、うん、まあでも信頼できる、2人だったので、
うん、
はいはいはい、キーボードもその辺は全然
何、うん、
緊張はしてたけど、なんていうの、
気持ち悪いとか、ね、まあ、楽しくできるし、ね、
楽しくできる、うんうん、その辺は通過だったので大丈夫だったんですけど、
うんうんうん、
信頼できる、
そら良かった、
仲間だってよかったんですけど、まあまあ、
そうか、
もしちょこちょこね、ほら動画撮っていただいてたる方とかがいらっしゃったんで、時々、うん、まあ、もしかしたら SNS 等に上がってるかもしれませんが、本当に生温かい目で見てください。ありがとうございました。また告知しますね、はい。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、まあそんなわけで、4月入ってしばらくもう真ん中後半に差し掛かろうかというところですけどね。
そうですね。
うん、新生活始まった方はぼちぼちと落ち着いてきたところかもしれません
けど。かなーっていうところかな。
うんうん、
まだまだね、
まだね、
5月、
まあまあ5月病が次は来ますからね。
そうですよ、う
ん、はい、あれですけども、まあ新しいことというか何というかですけど、私的にはですね、ちょっと大きな買い物をしようかなと思って ってるところでございまして。
お、国でも買いますか？無人島？無人島、
あ、無人島か。無人島は管理が大変そうやからない
や管理しなくても無人島所有だけでいいんじゃないですか？
いや持ってるだけやったら、まああれか、夏休みとかに行ったらええんか。
そうよ、だからちょっとだけその辺だけ片付けてさ、キャンプとかしたらいいんじゃない？
ああ、まあまあね、
うん、
まあまあキャンプ興味ないしな
まあキャンプじゃなくてもそこでバーベキューとかしたいんじゃないの、みんな呼んで。
バーベキューも興味ないからね僕。
あれそうじゃあ何するよ無人島。無人島買ってどう、じゃあどうすんの？
どうしよう、金田一少年かコナン君か呼んでみる
絶対殺人事件起こるじゃん
絶対船流されたり電話通じなくなったりするよね。
ダメだよそんなことしちゃ、人をそんな殺しちゃダメ
金田一少年とコナン君の2人だけやったらどうなるんでしょうね。何も起こらへんのかな。
いやそれはね多分ね相乗効果というか打ち消し合って何も起こらないんじゃない。
何も起こらへん。どっちか死んだりせへんのかな。
平和な一日が起こると思いますよ
そうなんや、うん、そうか。いやいや大きい買い物、ちょっと車を買い替えようかなと思ってまして。
あれあんな立派な車に乗ってるのに。
そうそう、今乗ってる車がねもう10年超えたんですよ。
ああれ10年も乗ってんの？
そう、10年
乗ってるか。11年。あ、乗ってるか。11
年かな。
そうか、そうか。ご自宅始まった当初から。僕のことね。
あ、そうそうそう。
そうだもんね。
僕のこと知ってる方は乗ってる車知ってると思うんですけど、某ドイツ車のカクカクのやつに乗ってるんですけどね、今は。
そうですね。結構いい、とてもいい車ですよ。
そうそう。で、いや非常に気に入って乗ってはいるんですけど、やっぱ10年超えてくると、あと走行距離がやっぱ10万キロ超えたぐらいから、いろんなところがね、機嫌悪くなったり壊れたりするんですよ。
あれはそんなもんかね。10年経つとそうなるかね。
まあやっぱ日本車やとあれなんですけど、海外外車やとやっぱりね、あっちがどうのこっちがどうのっていうのが、で某ドイツ車はねよくあるんですよ。
あ、で作りがそんなに丁寧ではないってこと？最初からの。
そう。
あ、そうなの。なので、
まあ直せばね、もちろん全然今からもまだまだ乗れるんですけど。
はいはい。
直すと額がねえげつないんですよ、もう。
あ、修理費が
そう。
だからあ
そこ壊れて、
材料とかがその、
あ、まあまあまあ、
現地なかったりとか取り寄せたりとかっていう、そういうのもあるの？
まあそういうのもあるし、そもそもパーツが高いとか。
あ、もともとのね。なるほど。
うん、そうなんですよ。っていうのもあって、だからあっこう直してちょっと修理に出して何十万とか。
いや、
そうなんですよ。でまあ来年が車検なんですね。
来年車検。はいはいはい。
で車検通すだけでおそらくなんですけど100万150万はかかってきそうなんですよ、今の感じでいくと。
おい、桁が違うな。おい、桁が違うぞ
そうなんですよ。で、まあ、
そんなにかかんの？
そうなんですよ。で一応ね、私のところの車は車用車の登録にしてるので、まあ、会社が経費で出すんですけども、
うん、
まあでも何のこっちゃ分からんじゃないですか、別に。何か会社が出すとはいえ、
うん、
その1年に何回か壊れてさ、そのたんびに何十万かかってい
やだね。
ほんで車検で100万だ150万だとかかって、
嫌だね
ってなってくると、もうじゃあ買い替えようかっていう話に、まあ会社も含めなってるんですよ。
あ、もうなってるのね。それはもう買い替えるのは、もう 決定事項なんだ。
うん、まあほぼほぼ決定事項で、まあだからまあ簡単に一番分かりやすいのは今の乗ってるやつを現行モデルに買い替える。
まあ分かりやすいですわね。
そうそうそう。ただまあ昨今のこの、円安やなんやといろんなものの値上がり
で、まあ値上がってますよ。
新型がね恐ろしい値段になってるんですよ。もう
あ、それはまあそうでしょうね。だってこんだけいろんなものが高くなって、ね、それこそ外国のものでいうとそれは楽器とかもまあまあとてつもなくなってますやん。あ、そうそうそう。
いやもう軽く倍ですよ。だから車も
あ軽く倍ですか。
はい、もうだから家建つよ。
田園調布に。
いや田園調布には建たんけど
家が
全然田舎やったら田舎やったら家が建つよ、ほんまに。
ああそう。
いやそれはさすがにあかんやろと。もうってなって、
それはダメですぞと、
そう日本車にしようっていう話になってるんですよ今。日本車にしようかな。
日本車、おいいじゃないですか。だったら
そうそうそう
部品もそんなに高くもないし。
まあまあまあ、やっぱ日本車はまあ壊れにくいですしね。
にくいですね。
でまあ燃費もよろしいし。
良いと言われてますね。
うん。まあだからランニングコスト的には全然マシになるであろうっていうのもあって。
はい。
でまあちょっと今いろいろ考えてるんですよ。何がええかなと思いながら。で最近流行りの電気自動車。
ああ、E のやつね。E の方。
そうそう、うん。っていうのもあれなんですけど、私の乗り方からすると東京大阪バンバン走るじゃないですか。
まあ移動距離は結構ありますね。
そう。で東京大阪がうちの家から東京の家までドアトゥードアでちょうど500キロなんですよ。
ほう。
で今の電気自動車のまあテスラしかり日本の電気自動車しかりなんですけど、マックスで400キロぐらいしか走らんのよ。
あ、そんなもんかね。
そうとなると片道必ずどっかで充電せんとあかんのよ。
そうだね、充電は絶対必要。
そう、それはあかんと。
それはあかんのか、うん、
それはあかんですよ。そら
一回止まるのはダメか。
絶対に充電せなあかんのは
一回止まるのはダメか。
いやいや、うん、まあ、別にあかんことはないんですけど。でもなんかさ、高速をずっと走ってるじゃないですか。で充電スタンドも見かけるんですけど、
うん、
まあ空いてりゃいいですけど、
あれ意外と例えばみんなね使ってるんだね。
そう、例えば大型連休とかになってさ移動せなあかんとかさになった時に充電混んでたら待たなあかんわけじゃないですか。
そうよ、意外と大変よ。
いやもうそんなんいかんよ。無理。
ダメですか。
うん、
ダメでしたね。
そう、
じゃあまあそれこは除外されるわけだ。
そうで、あと今流行ってるので言うとプラグインハイブリッド。
ほう、
充電もするけどガソリンも入れるやつ。
そうですね、
もうあるんですが、個人的にプラグインハイブリッドあんま好きじゃないっていうのもあって、
どっちかにせえと。
まあ関西の家は別にいいんですよ。あの車庫にさ電源来てるから充電できるんですけど。
そうだね、
東京の家の駐車場にコンセントなかった気すんねんよなと思って。
ああ、じゃあお家に置いときながらは無理なんだ。
そうそう、充電できへんから、じゃあどうしたらええのみたいな。
まあそうなるわな。
そうそう、だからプラグインもう良くないなと思って、じゃあまあ普通のハイブリッドかみたいな感じではあるんですけど。
なるほど。
そうで、あとあれで行くと結構荷物をなんだかんだ載せるんですよ。機材だなんだ
って機材とかね、まあ、楽器もしかり、
うん、そうそう、だからまあある程度やっぱトランクでかくないとあかんよなみたいな。
まあ荷物は乗っけたい。
そうだからちょっとセダンタイプじゃしんどい。
なるほど。
からまあ長距離が楽で荷物が乗ってってなると、
ハイエースだね。
まあボックスはだからハイエースみたいなボックスカーか
はいはい、
SUV か、
そうだね、
になるんですけど、ハイエースって意外と高いんですよ。
ハイエース高いよ。
うん、
もう
意外と高くて、
商用にしなさいよ。商用のハイエース
商用のハイエースね。
商用にしなさいよ。どうよ、
商用のハイエースも結構高いですよあれ。
あ、まあ高いは高いよ、もちろん。だってハイエースだもん。
そうだ、いいよ。下手にグランクラスとかにしてしまうと、今度さ車高が2メーター超えてくるじゃないですか。
そうですよ。
もうそんなん入れへんからさ、駐車場
いいじゃない。そう、もうグランドキャビンとかで行きましょうよ。
いやだからそうなんですよ。だから、うん、でも最近だから調べてても日本車もやっぱ高いのよね、結構ね。
まあそりゃそうだよ、いろんなものが高くなっちゃったから。うん、うん、
そう。ちょっとハイエースで、まあ、だから SUV
ハイエースでみんな連れてちょっと旅行行こうよ。バーベキューしよう。
ハイエースね
バーベキューしに行こう。バーベキュー
バーベキュー嫌いやってだから
バーベキューしに行こうよ。ダメ。
ハイエース、まあハイエースいいなとは思うんですけど、もうちょっとちっちゃくてもいいかなって気はするね
ツアーしよう
ああ
ツアーしよう。
いやまあだから今 SUV いろいろ考えてるんですよ。それこそ何ですか、トヨタ、ホンダ、日産、
はいはい、
スズキ、マツダ、レクサス、いろいろ見ながら何がええんかなと。まあこれがまたね、かゆいところに手が届かん感じ
え、それは何、そのそれぞれの車体がってこと。
そうだから、まあ大体まあこれぐらいの値段までで行こうかねみたいな話をしてると、
うん、
もうあとちょっと出したら、あ、思ってるぐらいの広さかなみたいなやつがあったり、
は
あ
は
あ
は
あ、あ、値段的にはこれがええけど、これじゃちょっとここが嫌やなとか、荷物乗らんなとか。
ああ、なるほどね。
うん。ってなったり、こう、いたしかゆしと言いますか。
ここがこうだ、ここが OK やけど、ここはダメ。ああ、そういうのがこう、いろいろでこう、全然ないのね。はあ、はあははあ、
そうなんですよ。
んー、
だからね、で今までずっとそのドイツ車を乗り継いできてるので、ディーラーさんがもうお世話になってるところがずっと一緒なんですよ今までね。
ああはいはいはいはい。
だからこう日本車を買うにあたって全部のディーラーさんと何のあれもないんですよ、あの何のコネクションもないんですよ現状。
うん、
日本車のディーラーさん知らんからさ。
ああそうかそうか。
そうだから、まあ、いつものとこであればある程度融通聞くんですよ。
まあそりゃそうでしょうね。もう通貨でこう、うん、こうこれがこうでこれとこれでこうなんだけど、どうなんかいいのあるみたいなこともできますわな。
そうそうそうそう、うん、な値段的にもさ、
うん、
ある程度交渉できたりとか、
うん、
でまああのこの車種のこれやったら納期早めれますとか、なんかまあそういうのとかもできるんですけど、そういうのも何にもないからさ、
うん、
おこれ大変やなと思いながら、
うん、
うん、何がええんかなって思ってる。そう困ってるんですよ。まあだからいろいろちょっと久しぶりに試乗しに行こうかなと思いながら。
あ、なんか試乗したらなんかもらえたりするじゃん。
あ、そうなんすか。
なんかそんなあるでしょ試乗したらこれあげますみたいなとこあるからさ。
へ
え、いいやん、めっちゃいいや
ん。あんま試乗することもなかったので今まで。
あれはそのメーカーはこれみたいなのはあんの。 ざっくり
ないんですよ。
あ、それもないの、
ね、ざっくりないんですよ。だからとりあえず日本車にしようかっていう大枠だけはいはい、
はい、超大枠だ ね、 それ
は
ね、
大枠だけ
超大枠、はい、うん、
そう
日本
車でやっぱある程度大きく、ある程度大きくないとあかんので、
うん、
まあ5ナンバーではなく3ナンバーかなっていうところぐらい、
おお、いいじゃない、うん、
そう でも最近ねいろいろ日本車調べてると、まあこの、うん、まあ、SUV が流行ってるっていうのもあるとは思うんですけど、
はあ、はあ、
結構ね納期がねどうやら長いっぽいのよね。
あ、頼んだとしてもすぐには来ない。
そうそうそう、うん、うん、で日本車とか特に受注やから、
うん、
その注文を受けてからさ作り始めるから余計、
うん、
あの納期がかかるんですよ、
うん、
でも、うちの今乗ってる車が車検が来年の3月なんですよ。
来年の3月、2026年3月。
そうそうそうそうそう、うん、だからまあ納車まで長めに見積もって3ヶ月4ヶ月と考えると、
うん、
12月、今年中には決めとかんと、
そうね、
車検通さなあかんことになってまうので。
そうだね、そうなるとちょっとあの本末転倒ですよね。
そうそうそう、だからあんまりね、こう4月の放送でしょ、そんな言うほど時間ないんですよね。
お、時間ないな、
決めるまでに。
おう、うん、おうおお、
そうなんですよ。だからねちょっとね困ってるんですよ。
ちょっとなんか急ぎでなんとなくちゃんとしないとね。
そうだから、まあその某ドイツ車やと大体中の装備とかさ走り方とか今までいろいろ乗ってきてるから分かるんですけど
うんうんうんうん、
そう全く分からんのよね。これやったらこんな感じやろうなっていうのが。
そうか、じゃあ本当試乗だね。
全くないので、そういろいろ乗ってみんことには
一回乗ってみて、一回乗ってみて、うん、ここがいいここがいかえんのその何判断をしないと後でえらいことになり
そうそうそうそう、
うん
うんうん、まあただだからと値段的には今までの車よりも落とそうと思ってるので。
ああまあまあ値段はね、まあそれはそうでしょう。
そう、うん、まあ、てことは確実に今よりは良くないはずなんですよ。
どこかはね、何をまあ重視するかにもよるけどね。
うん、うん、そうそうそう、だどこかは良くはないはずではあるので、うんうんうん、どこでどう妥協するのか、
どこをいらないところにするかでね、うん、
うん、っていうのも考えなあかんしなと思って。
へえ、なんかちょっとでもまあちょっと楽しいじゃんそういうの考えるのも。
あ、まあまあね、面白いのは面白いですけど、うん、だから、うん、まあ外車に近いラインから攻めていこうかなみたいな、た高いところからね。
まあ分かりやすいじゃんその方がね、今までの経験値があるから、う
ん、まあ、そう、だからまあレクサス、ね、レクサスぐらいから始めて、
うんうんうんうん、
でそっからこう下げていってみようかなと思いながら。
ほう、いいですね、うん、いいですね、いいじゃないですか。
なので多分来年の今頃には違う車には確実に乗ってるはずではあるんですけど。
まあそうでしょうね、来年その車検 通せないから、通せないからっていうか通したくないから逆に。
そうそうそう、
うん、
まあだから早めに決まったら決まったで、逆にそのもしかしたらこのまた1年間で壊れるっていう前に乗り換えれれば、
うんうんうんうん、
修理代かからず済むので。
まあそうだね、全体的な、うん、全体的なあれは大丈夫ですよ、うんうん、
そうそう、だからまあリミット的には年内、
2025年内、
そうそうそう、でも早くなる分にはいいのではないかというところ
です ね、
いいですね、今の中では。
いいですね、
そうだからまあ今度また冬になったら冬タイヤを履かせなあかんからさ。
はあ、ははあ、冬はい、冬タイヤ、
そう、まあ私なんかどこ走るか分からんからさ、
うんうんうんうん、危ないね、
冬タイヤ履かしとかんとあかんし、
危ないよ、
まあ、どこ走るか分からんからやっぱ四駆の方がええやろうしなみたいな。
あ、それはでもあんたの乗り方だとそうかもしれないね。
そう、でも4駆やとやっぱ値段が2駆よりは上がるんですよ。
そりゃそうでしょうよ。だって4駆だもん。そうそうそう、4ダブルデーですから。
そうそうそう、なのでその辺を逆に2駆に落として、
うん、
もういけるのであればまあええかなみたいな。
ああ、なるほどね。それはそうです
ね。そういうのも考えながら。
それはそうですな。うん、
うん、
なかなか、まあ、
どこを、そう、どこをそぎ落とすか、
どこをそぎ落としますか、うん、何そぎ落としますか、エンジンルームをそぎ落としますか、うん、柱変つ
って。いやまあだから、うん、なんかまあオプション的にいくとさ、音がハーマン&カードンの、
うん、
なんかスピーカー乗ってますとかさ、
あ、
ヤマハのサウンドシステム
だ、
音的に
ね、みたいな、はい、そういうことか
っていうようなのもオプションとしてあるから、まあ、そんなん別にどうでもいいから。
そうね、そこでえらいいい音で聞いたとしてっていう形でさ、
うん、そうなんですよ、まあ、そういうのはまあいらんから、うん、まあ荷物がやっぱり乗る、
まずは荷物
っていう、うん、であとはやっぱ安全性能やろうなとは思うんですよ。
あのね、それはね意外と重要、めちゃくちゃ重要。そう、
なんかなんかあった時に、
うん、
やっぱ安全なのが一番いいので。
まあそりゃそうだわ。
そうで、まあこんだけ車乗ってるとさ、やっぱ普通の人よりも何かがある可能性が高いわけじゃないですか、うん、
まあそりゃその可能性的にはそりゃずっと乗ってるわけですから、
うん、
そらそうですよ。
そうそう、なのでまあ安全性能を考えるとある程度大きい車にしとく方が安心やしな、
うんうん、
みたいな。
まあそれはまあそうでしょうな。
うん、もうさすがに軽自動車とかはもう何かあったら怖いからね、最近の軽とかもいっぱい荷物乗るしよう走るっぽいけど。
はいはいはいはい、
まあ、安全性能を考えるとさすがになとはなるので
まあそれはそうですね
うん、まあだから荷物が乗って安全であることがまあ一番大事なところかな、
うん、まあでもそこはでも一番、それは一番重要じゃないですか、うん、
そう、あとは何でもええちゃ何でもええけどね。
あらじゃあまあその辺の なんていうの、その辺のクラスのちょっとでかく荷物がちゃんと乗るようから始まって、
そうそうそう、
安全性能もまあしっかりしとるというところから始めるのが一番いいんでしょうな、うん、
そうそう、ってなるとある程度やっぱ高級ラインになってくるんですよ、安全性能とかを考えると。
まあまあ、まあまあそこはな、
うん、
そこはまあそうなるでしょうな、うん、
そうそう、で最近の何、自動ブレーキとかさ、人が飛び出してきた時の自動ブレーキとか、ああいうのがしっかり乗ったやつ、そうとなるとまあレクサスあたりが一番安全なんかもなみたいな気はするんですけども。
まあそれはよく聞くよね、レクサス、
うん、となるとまあある程度やっぱ値段するんですよね
まあ、
でこれぐらいの
しゃあないわな、
そうそうそう、でこれぐらいの値段で行こうかってなるとレクサスにするとちょっとちっちゃめにせんとあかんか、
うん、
でだちっちゃめにするとまた今度荷物乗らんしなみたいな、その、
うん、あまりにもな
堂々巡りですよ
ね、
うん、そうそう、
でなかなか
っていうのがあって、
なかなかちょっとあれですな、こ う, そ う, そうやきもきするとこですな。
うん、まあだからちょっと今いろいろ考えて、
うん、
久しぶりに何、動画とか見てますよ、日本車のレビューの
動画。ああ、レビュー動画ね。ええやんか。
そう、でもね、なんかね、こう、あの、みんなとのニーズが、方向が逆すぎて、私の。
ああ、そう、逆なの？
その、だどっちかというと、
うん、
昔はこれ乗ってたけど、頑張ってこれに乗りたいっていうタイプの動画が多いんですよ。
ああ、今はこれだけど次はこれに乗りたいですとか。
そうだから、
うんうん、
ランクアップしていきたいみたいなのが多いんけど、どっちかというと俺、うん、ランクダウンさせたい方やから。
まあ、そういう意味ではね
今回
そういうことはね、
そうそう、だから
確かに確かに
あんまりそのニーズにドンピさんの動画がないんですよ
ああまあそうね、そうなるか、
そうそうそう、で今逆に今乗ってる車種と比べて、
うん、
みたいな比較とかがないので、だからこう情報が少なくて
そうか、そこはちょっと
そうどうしようかなって思ってます。
ちょっとあれやね、寂しいね、
うん、まあだから、まあ、実際乗ってみんと分からんやろ、まあ試乗ぐらいで何が分かんねんっていう話ですけど
、まあ、まあ例えば試乗せずにさ、それこそね、まあ、試乗せずに楽器をポンって買うようなもんで、うん、それよりはちゃんと、うん、
まあまあまあもちろんね、ある程度、
うん、それはその方がいいと思いますが、
そうだからとりあえず空いてる時にディーラーいろいろ回ってみようかなみたいな。
ああいいですね、それはもう皆さん
感じでは、
ディーラーからしたらもう、はいはいどうぞどうぞ言って、もうこれも乗ってください、あれも乗ってくださいそれも乗ってってください、
そんな感じなんかな今どうなん
やこれはどうですか、あれはどうですか、こっちもありますよ、あっちもありますよ、どれにします、分かんなくなるわっつって、
うん
うん、
まあだからそれこそ今乗ってる車でさ、
うん、
国産車のディーラーに行ったら何しに来はったんですかってなるからさ、
あそうなっちゃうよね
え、なんでなんでってなるやんか、その向こうからしたら、
うん、そうなっちゃうよね
そうそう、だから申し訳ないなと思いながらまあでも早めに決めなあきませんねんと思ってるし、
そうですよ、早く決めないと、あの来ちゃいますよ、
そうなんですよ、
期限が、
うん、
危ないですよ、
そうそう
危ないですよ、
まあだから皆さんの中である程度大きくて荷物がいっぱい乗って、
うん、
安全な日本車、
う
ん、
そうそれ
これがええんちゃうかっていうのをあったら教えてほしいなと、
それ
思っております、
ぜひ情報をお待ちしております
でございます。まあそんなわけで、番組に対するそんなメッセージはですね、番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。
はい、
そして番組公式のYouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルも毎週上がっておりますので、そちらにコメントしていただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com、 ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで新しい車何にしようかなと思いながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。五次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
わあ、俺も車欲しくなってきたな。